2月がもう終わりますね。
終わりますね。
今月は29日ですよ。
そうですよ。オリンピックイヤーですもん。
いやいや、4年に1回ってやつですよ。
そうですね。はい。
はい。打算風とか大丈夫ですか？
まあ、全然全く問題なしでございますよ。
自分も風全然大丈夫ですよ。
なるほど。まあ、はい、ね、今日も頑張っていっちゃうわけですけども。
はい、今日も頑張っていっちゃいますよ。
はい、じゃあ始めましょうか。
了解です。
じゃあ、お願いしますね。はい。
はい。おたばたけ。
ねえよ。
この番組は地方在住のオタクなおっさんと腐女子と普通の子がゆるくほがらかにうろうろしながらおしゃべりするサブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。はい、というわけで始まりました。
はい
はい、タイガー&バニーのおじさん大好きな方ハヤテと、
どうもタイガー&バニーの好きなものは左から好きになっちゃう方ダさんです。
はい、
はい、
今日はですねゲストが来ております。
はい、今日はね完全鎖会ですからね。
はい、はい、ゲストはこの方です。
はい、はい、タイガー&バニーの去年年末最後のツイートは140文字フルに使っておじさんだったホーリンです。
はい、はい、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ、リンさん。
こんにちは。
はい、じゃあ、紹介して。
はいはい、このリンさんですがね、はい、自分のお友達でございます。とても素敵な鎖バンギャでございます。
鎖バンギャ。
はい。もうヘドバと咲くことには多分この方の右に出る者はいないというぐらい、素晴らしいヘドバを見せてくれる方ですよ。
今日は。
歌います。
はい、もう今日基本的にね、おじさんはあなた方を止めない方向で行きますんで、もうガンガンバンバンどんどん行ってくださってもう問題ないんで、私そろそろ逃げときますんで、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日のタイトルいっちゃおうかな。腐れたらとことん腐りやれ。飲まない妄想、イエスジャスティス。
イエーイ。
イエーイ。
ジャスティスですよ。
はい、無事映画が決まったタイバニーですよね。
そうですよ、映画が決まったと思ってね、で第2弾も決まったってなって、え、舞台やんのっていうね。
ね、
舞台までやっちゃいますよ。
はい、じゃあもう存分にタイガー&バニーに語っていただこうとは思うんですけども、
はいはい、はい、とりあえずあれですよ、リーさんぶっちゃけ言って、
はい、
なんでタイバニーハマったんですか？
最初そんなハマってなかったはずなんですけどね。
はい、
5話のあたりくらいからかな。完全ある意味ターニングポイント5話。
ターニングポイント5話。5話何でした？
バニーちゃんの誕生日の回。
はい。お誕生日の話ですね。
誕生日の話ですね。
そう、誕生日プレゼントを俺じゃダメかっていう回ですよね。
そう、それそれ。いや、マジで言ってやがるぐらいからですね、多分。
どうして言ったっていうね。
そうそう、思い出した。今のタイガー&バニーについてね、結構、僕もね、確かね、ユーストリームだったっけ、
はいはいはい、
あれと他に流してたよね。それで追っかけてたの、最初、ヒーローだったから見てた、萌えさんはね。
はい。
で、なんかね、匂いがしたんだよ、これ。
なるほど。
なるほど。
去年だってすごかったやん、これ。
すごかったですね。
公式が頭おかしいって言われたやつでしょ、ね、
そう、誰も公式を超えることができないっていう。
公式が最大手っていうやつですかね。
うん。
リーさんね、ちょっと失礼なこと聞くんですけど、はい、薄い本買われる人なんですか、書く人なんですか？
昔は書いてましたけど、最近はちょっとそこまで頑張れないけど、書いてないんで、買いに行く方になってますけどね。
なるほどね。
去年ね、しおんくん。
そうですね、紙は木だっていうことを思い知らされましたもんね、去年。
はい。
紙は木だ。
紙は木だと。
あ、なるほど。
はい。某夏コミでね。
某夏コミで。
なんか痛かったんですか、その紙は木だっていうのは。
いや、もう、
なんでしょうね。何
かね、欲望に任されるまま、お金が許す限り、こう、片っ端から買っていくっていう、遊び。
気がついたら空っぽでしたもんね、財布の中身。
気がついたら空っぽだし、気がついたら肩外れるかっていうぐらい、こう、みたいな感じだし。
うん。
なるほど。キャラクターは誰推しなんですかね。というか、 カップリングを聞いた方がよろしいんですかこれ。
そう、そうですね。一番最初のカップリングの話で。
まずそっか。じゃあ俺の聞き方が間違ってないですね。
はい、大丈夫です。合ってます。
ちょっと、ちょっといいですか？二人、チャクラ開きすぎ。
すいません。
もうなんかね、なんかね、なんだろうな、スカイプを通して、すごい圧倒されるんですよ。押してくるよね。さあ、元に戻りましょう。タイガー&バニーの。
そうそう、リンさんの好きなカップリングは。
はい。
サトラですね。
で、サトラ。
サトラ。
なるほど。
はやちん、誰？
あ、自分ですか？自分も、はい、ウサトラです。
ウサトラですか。
はい。大好きです。
ダーさんがウサトラで通じてるのかどうか。
いや、通じてますよ。
大丈夫ですか？
大丈夫
通じてますよ。だって、これあれでしょ？十二支で行くんですよね。確か。ね。そう聞いとりますけど。
それ、合ってるんですかね？
いや、なんか聞いたことありますよ。牛とか、それから、なんで。
それ、十二支の順番に行くと、トラ、ウサギですね。
そうですね。はい。
あ、違うんですね。前の人が頑張る方なんですか？
あ、そうです、そうです。
そうですね、
そう、前の人が頑張る方ですね。
頑張る方。
はい、中学男子、今日はお尻の穴を押さえろ。
狙われるぞ。
狙うのか、お前たち。やめてくださいよ。リスナー食うのはやめてください。
すいません。すいません。
あ、そうですか。まあ、もうちょっと聞きましょうかね。僕はワイルドタイガーの前のスーツの方が好きなんですよ。
クソスーツ？
ん？
クソスーツですね。
あ、そう、クソスーツです。ほら、
なんかの
開発主任に燃やされたりしたやつです。
そう、
パーンされたやつ
ですね。パーンされたりするやつですよ。まあ、お二人はやっぱりこの、コンバットスーツみたいなのが好きなんですか？
あー、でも自分は両方好きですね。リーさんも
側はどっちも大
事、側じゃないんですよね。側じゃないんでしょ。
側じゃなくて私中身に興味がそう、ね、常に中身に
常に。
でもそれ大事ですね。中身はね、
フィギュア争奪の時にも私叫んでたと思うけど、
フィギュア争奪が、
そうそう、フィギュア2が出た時にね、はい、リンさんすごかったんですよ。
どんな風にすごかったんですか？
その日がね、
はい、
ちょうどガクトのライブの日だったんですよ。
はい。
で、これから並ぶぞっていう直前にリンさんがね、人暴れをしたんですよ、ライブ会場で。
ライブ会場。
いや、ちょうど中身のカブラギティコテツのフィギュアの受注が16時からみたいな感じであった日で、
はいはい、
でライブが17時とかぐらいで、
はい、
会場前に着いてて、やばい、もうすぐ16時が来るわとかってこう言って、iPhone で必死でこう予約をこうサーバーがパンクしてる中こうって言って、もうすぐガクトのライブっていう時にこう予約できました、メールを受けた時にやったーって叫んだんです。
そう、自分ともう一人友達がそのライブ会場に後入りだったんですよ。で、会場着いたよ、どこにいるのっていう電話をその友達がリンさんにかけたときに、ちょっと待って、おじさんがって言ってブチって切れたんですよ。
リンさん、初対面で申し訳ないですけど、暴れん坊ですよね。
でもリンさんの一応本職、白衣の天使なんで。
ああ、余計に暴れ者ですよね。
見えないって言われますね。
そうですか。やっぱりうさぎくんのツンデレがお好きなんですか？
まあ、好きですね。ちょっと最後病んでてましたけど、ちょっとまあ。
なんかツンデレからデレデレになって、ヤンデレになりましたよね。
になるみたいな。
あれ、段階踏んでましたもんね、ちゃんとね。
そうなんですよ。ストーリー的にはちゃんと段階踏んで
て。
アントニオさんとかどうなんですか？
あれは胸毛。
いや、ちょっと待って、ちょっとすみません、はい、ビビ、止めます、いいですか、今すごい単語出ましたね、あれは胸毛、はい、
で、
リーさん、はい、ちょっと、黄色出してきますからね、はい、よしですか、別段問題ないんですけども、胸毛について、考察があるんですか？
いや、こう、身内の中で、こう、アントニオが好きな子がいて、胸毛をこう、胸毛がないと、みたいな感じの話をよくしてて。 でも、昨日も、ね、アントニオのコスをするのは胸毛をちゃんとつけなきゃっていう。
それあの胸毛。女の子ですよね。
女の子です。
女の子、胸毛ですか。
はい。
で胸毛はたわしをつけたらいいのかなとかいう話
をして、なんか最終的にウィッグの前髪を切ればいいんじゃないかっていう話にまで落ち着いて、よし胸毛つけるって言ってましたよね。
前髪ウィッグでいいんじゃないかな、フラフラ出してとか、なんかそんな話を昨日はずっとして。
やっぱりアントニオはね、その虎徹とやっぱり一番仲がいいっていうのよりもやっぱり胸毛にどうしても目がいくっていうね。素敵な胸毛ですよね。
素敵な胸毛ですよね。
素敵な胸毛ですよ。
放映中に牛角ちょっとね、いろいろトラブルありましたけども。
はい。
で、ロックバイソンさんで、ね、
そう。
頑張りましたからね。
頑張りましたよね。
バイソンさん頑張りましたから。
やっぱドリルついてますもんね。
そうですね、ドリルついてると一番強いですもんね。
本当だよね。
めっちゃ適当なことバイオ。
まあ、何よりもちょっと許せなかったのは、なぜ岡山で牛角セット販売されなかったんだいっていう。
そうですよね、それが一番ね、牛角にマジで電話しようかと思いましたもんね。
全国展開しろよっていう。
そうですね。
岡山、ね、放映されてなかったですもんね、これね。
まあ、ユーストリームだけでしたね。
ですよね。寂しかったですよね、これ。
もうなんか夜中になんかポチポチ見るのがね、だから若干誰も盛り上がる人いないしみたいなね。
見てました、それでも。
ああ。
夜勤重なることは多くて、一人ギリギリするみたいな。
もうスカイハイ先生は美味しいんで後に置いときましてですね。
了解
です。やっぱ折り紙サイクロンさんも素敵ですよね。
もう折り紙かわいい。折り紙かわいいです。マジかわいいです。
ねえ、なぜか見切れてるっていう。
そう、見切れることに全てをかけるっていうね。
あのエピソード好きだったんですよ。士官学校じゃなくて養成所というか。
はいはいはいはい、はい、
ね、折り紙さんが出てきて、ね、同級生がやってきて、はい、なんで俺の折り紙サイクロンに選ばれなかったんだみたいなね、はい、逆恨みの回とか僕大好きだったんですよね。やっぱこの作品ってやっぱキャラクターの中身というか人間的なところを書いていくのがやっぱりヒットした要因ではないかなと思うんですよ、はい、ファイアーエンブレムさんも。
そうですね、なんかこう基本的にこう1話の中で綺麗にその人がちょっとだけ成長するっていうのをものすごく簡潔にストーリー展開が進んでいったんで、
う
ん、なんかものすごくキャラクター一人一人が大事にされてるんだなっていうのは感じましたね。
かっこよかったですよね、7人全部、
はい、
ねえ、
あ、自分 、はい、それの話で言ったらその、はい、ブルーローズのカリーナちゃんの話好きなんですよ。
どの話ですかね。
カリーナちゃんがそのなんでヒーローをやってるのかっていう。
あ、はいはい、
やっぱそのカリーナちゃんもともと歌手志望でね、
うん
うん、入ってヒーローをやってるんで、ね、その葛藤とかね、
バーで歌ってたりね、
うん、そう、カリーナちゃんといえばお尻ですよね。
カリーナちゃんいいケツしてますね。ケツっていうか絶対領域みたいな。あの足が素敵だと思いますよ。
やっぱここら辺はね、桂正和先生の、
うん、
美少女はおケツですってやつですよね。
うん、確かにホアンちゃんもいいケツしてますよね。
いいケツしてます
ね。ホアンちゃんはまだね、やっぱ幼いケツでね、僕的にはね、やっぱりヒーロー TV の敏腕ディレクター
アニエス嬢ですか。
もうアニエスさんのバックショットはそそりますよ。
あのピーエタクみたいなのがこう手ついてる
のが難しいです
ね。そう
ボンジュールヒーローって言ってるあれですよね。
そうそんな軽くない軽くないもっとあれじゃないですか、熟女ですよ時代は。高校生のね、どうだい、高校生のアニメ多いんですけど、やっぱあれじゃないですか、女はねやっぱね30超えですよ。、うん、ね、これ最近力説してるんですけど、ね、どうもね、理論がおっさんだって言われますけど、おっさんじゃない俺はっていうところですよね。
ええー、はあの小鉄さんのケツもなかなかいいケツしてますよね。
小鉄さんのケツもね、
小鉄さんのケツもなんかすごい小さくって、なんなんだあの足の細さっていう。
魅惑の三角ゾーンに手入れたり。
そうの触りたいですもんね、そこの間に
こう突っ込んでね、
そこガッて突っ込んで。で多分バーナビーにめっちゃボロクソに叱られるんでしょ。
まず正座ですね。
まず正座ですね。お前らも正座ちょっと手前だなと思います
。あ、すいません。
もったいないです。俺は今日は止めませんから。はい、お二人は、
はい、
ヒーローの中の、まあ、ジム通ってたシーンとかはあれ大好物です。
あーいいっすね。
トレーニング。
トレーニング。
おじさん、ほとんど走ってなかったですよね。ほとんど寝てます。
ほとんどサボってますけどね。もうアラフォーなんですかね、あのおじさんは。
30代ですよね、確か。
37。
なんか公式ではなんか後半になるのかならないのかみたいなんじゃなかったでしたっけ。
なんだっけ。勝手に37でガクトと同い年ぐらいと思えばね。
それが燃えるんですよね。
いやもう35過ぎてから
男は35過ぎてからってずっと言ってたよねみたいな。
言ってましたね。
どうなんですかね、お姉さん的には、はい、設定上ね奥様がいらっしゃって、
はい、
で一人娘を育ててる父子家庭っていう、
はいはい、
あ
それは燃える設定なんですか、ま
あ、ちょっとよだれが出ますね。
この子持ちやもめを一体どうするんだっていう。
そう、一応結婚しているんいるからノーマルなんだけどっていうね。
カリーナちゃんが最後の方ね、あのバツイチ男を大阪に呼んでてすごい可愛かったですよね。
そう、カリーナちゃんはけなげなんすよ、
ね、
真のツンデレはカリーナちゃん
です。そう、真のツンデレはカリーナですから。
バニーはちょっと違う、もうあれは違うから
ね。さっきね、あの成長しきれなかった子供みたいですからね、バニーは。
最後はね、もう完全に
姉さんが言ってましたもんね、ちゃんと、うん、めんどくさいのよねとか言って、
ああ、
ね、確かにあんなの現実を多分めんどくさいよ。
めんどくさいっすよ、なんか。
でもあなた方的には大好物でしょ。
大好物です。
ご飯3杯くらいって言っちゃだけですか。
3杯以上いけますよね。
なんて美味しい。
娘さんがほら楓ちゃん、
はい、
はいはい、
楓ちゃんね、ほら一応ヒーロー能力が開花したじゃないですか。
はいはい、
ね、あの田舎の中で誰に触られたらあんなに磁石になったんでしょうね。
そう、だからそこが多分一番のあれなんですよね、うんうん、
そこの布石ちょっと回収してよっていう感じ。
なんかその自分たちの身内では虎徹に2番目の能力があったんじゃないかってっていうのが一番今のところ強いんですよ。
ああ、じゃあ磁力っていうのが出てくるっていうこと？
もしかしたら。でもまあただ単に誰かに触っちゃったからなのか、まあやっぱ、うん、公式じゃないんでね。
そうですよね。あのジェイクが2つ能力持ってましたもんね。
そう思ってたから。
ね、あの藤原ボイスで何やってんだみたいな。
ああ、もうたまらない。たまらない。
ジェイク様って、ジェイクさん若い時がさ、
そう、ジェイク様の若い時が本当にイケメンで、
もうびっくりしたけど、
今のね、あの刑務所から出てきた時のジェイク様も本当にイケメン、あの顔で藤原刑事っていうのがもうなんかドストライク。本当にドストライク。多分藤原刑事がドストライクなんだと思ういうぐらい。
でもさ、最初なんか裸兄層って言われてたんだよ。
そう裸。
これはあれですか、右足は義足なんですか、右足じゃない、左足は義足なんですか、これ。
義足だって言ってたよね。
確かに義足って設定です
ね。確かに、
入れられた時点で、ジェイク全裸で独房ですからね、確か。
そうそう、全裸独房。
うん。
裸に嘘的
な。何この美味しい設定みたいな。
なんでこのおっさんっていう。
もうお姉ちゃんたち、チャクラ2つ目まで開いてるよ。はいはい。問題ないです。いや、問題ないですよ。はい。ああ、そうですか、
ね、
クリームちゃんはどうなんですか。
クリームちゃんエロいっすよ、
まあ、それよりも私はその十何年前に高校生だったっていうそのクリームちゃんの年齢をちょっと帰り見た時にちょっとえってなって、
十何年前に高校生ってクリームちゃんもう30くるのっていう、
おっとっていうね、
うん、
まさかの年齢って
ね、ホアンちゃんの主役会があったじゃないですか、
はいはい、
赤ちゃん、
はい、
で、あのキャッツアイもどきが出てきたやつ、
はい、出てきましたね。
匂いでわかるのよ。
そう、お金の匂いとか、
嘘と危険でしたっけ、
嘘と危険とお金の危
険。あの3人刑務所入ってましたよね、なんか
入ってました、
入った、
はい、ちゃんと入ってました。
ホアンちゃんには別はないんですか、何も。
ホアンちゃんね、なんか癒しだからね。
ホアンちゃんとイワンは癒しですよ。
私も勝手に、はい、ホアンちゃん、イワン、 よしおの3人組。
よしお、はい。
よしおって誰？
スカイハイです。
よしおって言うんですか？
あのキースグッドマンじゃないですか？
そうですよね、
良、はい、い男で呼ぶよしお。
よしおって呼んでるんですよ。
なんだろう、あのリンリンスカイのコンビが、
なんかね、
怪しくてっていう。
天使やからね。
なんだろう、あの天然。
でもこうホアンちゃんの回はやっぱりコテツが一番お父さん、
ああそうね、
見せたところですよね。
あの家族の絆的な話だったからね。
ああやっぱちゃんと楓ちゃんと一緒に住んでなくてもやっぱり楓ちゃんにはやっぱりねお父さんとしてっていうのがあるか、
ダメ親父だけどね。
あ、ダメ親父って言うな。わかるんよね、あの小鉄さんがあの娘に対して、あのあんなの買ってないでしょうねって突っ込みられたら、いや買ってないよとか言う。わかるわみたいなのありますよ、
マットベアっていう。
そうそう、ね、勝手に動いちゃうんだよね。あれやっぱね、この作品ね、脚本ねざっと見ててすごいね、全部がつながってるんですよね。
そうですね、
いい脚本でしたよね。さあそんな話をしながらですね、キース・グッドマンの、
はい、
アンドロイドの女の子の話。
そう、キース一番泣いた、あれ一番泣きましたよ。
泣きもしたけど、いやまさかの鬱展開じゃな。
でもまあやっぱりあの後半の鍵を握るのがやっぱりその話だったんでね。
まあそうよね、
これから後半に突入するっていう一番の鍵がシスカイだったんで、
あれ見た時にあの僕子さん的にはあの違うんだーって思いましたけどね。
僕も、思いました。
多分リンさんと同じで叫んでましたよ、
なぜだ
っていうね。
私あれがちょっとこう、ちょうどそれも結局当日のは仕事で見れなくて、
はいはい、
違う日に見るっていうだったけど、こうみんながこうツイッターとかピクシブとかあっちの辺でまさかのまさかのみたいな感じで書いてるから、すげえ声声見ねえ、私見ねえって書いてる。やべえもう見ねえわとか言いながら、多分人みたいにスカイプで誰かと話しながら一緒に見たような気がするよな。
だからあのスカイハイのあの回はそう、スカイハイがなんとか立ち直ったけれどもっていうね、
最初のね、スカイハイなんてみたいな、なんかこう、
そうそう、
もう始まり
キングじゃないしっていう、
まあね、あの女の子が出てきてから最終回に行くまでのなんていうロボコ鉄っ
ていうか、もうあれからあれからもうほとんど最終話までがあのひたすら打つでしかないっていう。
やっぱりマーベリックさんのね、あの能力がものすごい強いんですよね。
マベりまくってましたからね。
マベルっていう言葉があるんですか？
はい、あのマベルとコテリ直すっていう言葉があります。
コテリ直すって何ですか？
あの、マベルはまあその記憶を消すんですけど、あの、はい、コテリ直すがあのコテツがあの旧式のクソスーツ着てあの、はい、ヒーロー全員にこうかかってこうよっていうあれをコテリ直すっていう、お前らの記憶元に戻してやるっていうのをコテリ直すって
ワイルドにコテリ直してやるぜみたいな、
そうっていう言葉がね
っていう身内ネタ、
身内ネタ。あ、それは2ちゃんとかで言われてるではなくて
身内ネタです。
なるほど、
身内の多分元ネタは多分どっかのピクシブさんとかそっち系なんだと思うんだけど。
でも、じゃ、鬱展開といったら、まあ、若干ね、ルナ先生は外せませんよ。
そうですよね、13話、4話でルナ先生出たんでしたっけ、ジェイクがあのボッコンボッコンやった後ぐらいにひょこっと出てきたんですよね。
そうです、一番最初に出てきたのは、あれですね、そのイワンの回のちょっと前ぐらい、
そうですね、
はい、に出てきて、で、その時にはまだね、ルナティックが誰なのかっていう。
まあ言ってもね、
まあ大体
見ちゃったら一発で分かってしまうっていう
予想はついてましたけど、でもまあそのルナティックの過去話をやった時がね、
そうそうそう、私ごめんなさいって思ったもん本当に、
自分もあの
グローブって言ってごめんなさいって思った
の、なんであのグローブマスクって笑ってごめんなさいって
本当ごめんなさいって思った。
ユースト見ながら土下座ですよね、あれ
土下座。
もう本当にすいませんでした、
すいませんでした、
土下座もんでした、
最上級の土下座しなきゃと思った。
でもまあそのまだルナ先生の話はお父さんの話だったんでね。
だって最初のさ帰りでお母さんボコボコ殴ってたじゃん。
うん。
あのフンっていう声だけで、あ、私分かってしまった自分が嫌でした。
うん。でもあれですよ、あのその一番最初に設定としては、うん、あれ結局その全然違う話だったらしいんですよ、タイバニ自体。
うんうん。
ルナ先生の顔についたあの手形は、虎徹がつけたものだったんですよ、最初。
え、そうだったっけ？
そう、あの、一番最初の、その、設定として出てきた時って、虎徹は二つ能力を持ってたんですよ。ハンドレッドパワーと、あと、その、マーヴェリックの持ってる記憶操作の二つ持ってたんですよ。で、虎徹のバディがルナだったんですよ。
あ、なんかそれ聞いたことあるわ。
で、まあそのルナ先生が、あの、一番、あの、最初虎徹のバディで、でもちょっとあの、だんだんだんだんこう、道を外れていって、そういう犯罪者を殺す方向に走っていっちゃった時に、虎徹が、あの、記憶を操作する能力で、ルナ先生の記憶を全部消して、その時の型っていうのが、あの形だったんですけど、結局途中でその設定が変わって、あの、一番最初、の第1話放送の時にはもうその設定は全くなかったことにな
かったことに闇に葬られて
闇に葬られてあの虎徹の能力は1個だけで、っていう。
でも今の形の方がヒットしたんだから良かったんじゃないですかね。
そうですね、多分その虎徹の元バディがルナ先生うんぬんかんぬんだったらもう本当に誰も救われない話ですからね。
そうですね、多分うつアニメとして打つ深夜アニメとしてあの闇に葬られるみたいな感じでしょ、
うん、相当なんかもううつうつしい話。
斉藤さんの、
はい、
細々でマイク通してのあの話
って
テンションの、は
い、テンションの高いやつね。俺斉藤さん大好きなんですよね。
そう、自分も斉藤さん大好きです。
結構ね、あの技術屋さんってこんなタイプ多いんですよ本当にな
るほど、
なるほど。
斉藤さんもやっぱこうやっぱヒーローが大好きだからっていうのと、やっぱりねそういう気持ちがいっぱいあって、いろいろこうギミックとか作ってくれちゃったりっていうところがもうなんか天使ですよ。
もうね、妖精だからね。
設定聞いた時にこれでかくなるんだよっていう、それで本当ほんならこの後どうなんだってでかくなるだけだよって言った時思ったりしたけどね。
見栄えかっこよく見せるためにでかくなるだけで力は強くならないよっていうね。
あのグッドラックモード、
そう、誕生日プレゼントだって、
うわすげえ言って、その後ガッチャンガッチャンして帰ったのには大笑いしたけどね。
ビッグ引きながら、
そうそうそう、
あの虎徹がこれ戻るのって言いながら、
しかもね、あの斉藤さんがおちゃめだからウサギちゃんマークとかつけるみたいよね。
ウサギちゃんとね、トラちゃん
マークを、ね、こうや
って本当に作品自体面白かったですね。
面白かったですよ。
ツッコミどころが多すぎるんですよね。
そのツッコミどころが多くても、やっぱりその1話1話そのキャラを一人一人大切にしてくれているから、多分それでそれもあってかなり人気が出たんじゃないかなって。でもこうあれだけね、こう7人8人のヒーローがいて、8人全員ともこうキャラが立ってて、でちゃんとその一人一人にみんなファンがついてるって、やっぱ相当すごいことじゃないですか。
というところで前半は一応ね、はい、鎖話一生懸命していただいたので、はい、もちろんこの後も鎖話いっぱいです。
はい、
チャンネルはそのままで。
タナトスの声を聞け。
あー、さすがリンさん、棚声決まってますね。マジ棚声かっこいいっす。
もう棚声かっこよかったっす。
シオン君が、
はい、
シオン君がこうビルの上にこう立ってくれるのを期待しまってる。
あれでしょ、あの頑張って自分でこうこうチャッカマンか絞ってやって、マントバッて回さなきゃダメでしょ。
そ
う
そ
う、
危ない危ない危ない危ない。
中二病のセリフ吐いてね。待ってるから。
了解です。
ね、やっぱあの面は魚ですかね。
魚ともグローブと、本当に最初は笑ってしまったんですけど、もう本当にあれはもう土下座もんですよね。
土下座もん。
もう前半部分に何回も言いますけど、本当に土下座ですよあれは。
ところでですね、
はいはい、
映画が決まったじゃないですか。
そうです、そうです。映画2本と、あと舞台も決まりましたね。なんかね、映画が、まあ、その、今年の一応9月に、放映予定と、
はい、
あと第2弾が来年の2013年。ですね。で、一応、この9月のトレーラーの部分はもう出来上がってるんですよ。
ああ、はいはい。ちょっと見ましたよ。
なんかね、結局本編の、不正義を回収しなくても、どっちにしても、ね、対話に、もう、腐ってる連中は絶対見に行くと思いますよね、リンさん。
まあまあ、行きますね。
ちょっと今の問題発言ですよ。否定はしないけども。
主に、一部分、腐ってしまった、人たちも当然見に行きますし、まあね、そういう部分がない。で、純粋なタイバニーファンの人も絶対待ち遠しいという内容に なんかなってそうですからね。
映画でも舞台でもお姫様抱っこされると私は信じてます。
みんな映画見終わった後のツイッターが荒ぶるんでしょうね。
もう荒ぶった感じ。うわネタバレ自重してください
って、ネタバレはやめ て, ってでも、でもここだけは言わせてくださいみたいな感じ。
絶対なる。
まあ映画とかはね、ぶっちゃけ言って鎖のを持ってる人間からしたらもうよだれもんのあれですからね、映画イコールよだれもんっていう。
鎖のって言うんですね最近は。
ただこうメインがバディに着目するのか、うん、ちょっとこう無理やりにでもこうカリーナちゃん的なこう恋愛系をこう突っ込んでくるのによってまたこうちょっと微妙になってくるけどね。
まあでもそれでもいいんだ。どっちにしろ腐ってるか三角関係だから。
ああ。
何でも美味しくいただきます。
そうですね。何でも美味しく調理いたせます、ね。
はい。
なるほど。まああなた方は基本的に何でも食える人なんでいいんじゃないですかね。すごい突き放したような言動をしましたけども。はい。
そうそう。それで、一応それが映画の日本だってもう、はい、今年もしかももう来年もねタイバニにこうまみれながら1年過ごすことができるという、うん、素晴らしい、まあ、ネクストプロジェクトですよ。
本当にどんどん増殖です、
うん、まあ、でそのネクストプロジェクトの一環で舞台、
はい、
舞台ですよ。まだキャスト決まってないんですよね。脚本家さんだけ決まってて、
聞いた瞬間にちょっと何かいけない、なんかこう、あ、これ荒れるみたいな脚本書きそうな気はしなくもないというか、それしか。
素敵ですよ、この脚本家さんは。
それしか考えられないっていうか。
まあその脚本家が、小林靖子さん。
はい。
お読みするんですかね。
はい。
主に脚本書いてるのが、その特撮系の人なんですよ。
そうですよね。
で、まあ、その仮面ライダー、龍騎、銀河マン、電王、オーズ、もうね。ちょっとよだれが止まらないような脚本人だなーっていう、う
ん、もうね、電王王子って
もう王子って、ね、絶対面白いっしょっていう。
鎖センサーにものすごくビンビンに、ね、
もう鎖センサーから来たらもうこの組み合わせもう行くしかないっていう、
舞台結構他のもん見たことあるけど面白いからね。
そうなんですよね、舞台面白いんでね、
うん、
うん、
ただこう公式設定で、
うん、
公式設定体格でこう揃えようとか思った日には
相当難しい
だよね。
でもその、うん、
ファイヤー姉さんなんかどうするんっていう。
そうね、一応その、まあ、公式ホームページの方にもその舞台やりますよっていうのしかまだ載ってないんですけど、
はい、
ちゃんと側作ってました。バニーとおじさんの側をちゃんと作って、その、そう
動いてた
動いてたんでね、あーこれをあとみんな持ってくるんかっていう。
でもなんかこの側を見てて思うんですけど、はい、立体化するとすごく失礼なことで言いますけど短足に見えますよねこれ。
間違ってないです、
うん、間違ってない。
自分ももうねやっぱその中に入ってるのはね給湯身の人間じゃないんでやっぱり、
うんうん、アニメの方はものすごく給湯身でバンバンじゃないですか、
うん、まずチラッと思ったのがまあ、給湯身じゃなくてももうちょっとこう腰の位置を高く上げたら イケメンに見えるんじゃないのかなって、ああでもやっぱり動かないといけないからそれはできないのかなっていうのもね、ちょっと思いましたけど、
私ね、実家に BS が見れるんですよ。
はい。
さすがにね、金曜日の6時ぐらいに母に見せてくれって言いにくいですね、これ。もう私もいいお年なので。
あー、確かに
見れないことはないんですけどね。
夜中だから見れてるとね。
やっぱ岡山で、ね、初めて見れるわけじゃないですか。
そうですね。
で、綺麗なもんで見れるわけじゃないですか。ニューストリームの時って、なんていうかな、荒かったもん、画像が。
そう、荒かったし、回線が重くて。
そうそう、みんな見てるからね。
途中、ブチブチになったりね。
で、止まってからしばらくして動くみたいな感じになってましたけどね。そうそう、
声と、映像合ってないよっていう。
たまにね、たまにね。
合わせて、合わせてって。
まあ、お姉様方、両方行かれるんですね、じゃあ。
行きますね。
はい、行くように頑張りますね、これは。
もう、絶対休み取っていきますわ、これ。
もう休み取って
ね。はい、休み取ってもう、はい、頑張って、よだれがね、こう垂れないように頑張って、口チャックしていきますわ。
はい、頼むから早く舞台の日は、2ヶ月前には教えていただかないと、私、休みが取れないという。切実な問題。
白衣の天使なのにね。
そうですね。
全くその時にね、兄貴がライブやるとか言われたら、こう血気を吐きながら、こう、
そうですね、
休みよって言わんと思います。
ライブとタイマーに休みをくださいっていう。
それ以外何でも働きますね。
そうそうそう、そんな感じですよね。
はい、とりあえずね、お姉さんたち、はい、はい、一応まあ公式はこのぐらいにしといてですね、はい、非公式な感じのところをちょっと。というかね、お二人のクサリックパワーでお話ししてくれるとまた助かるんですけど、
非公式、まあ、対話に自体の非公式もそうですけど、まあ、その自分にもリンさんにもね、対話に以外にもやっぱり嫁はいっぱいいますからね。
最近ね、何でしたっけ、エースでしたっけ、
エース
漫画やってるじゃないですか、一応公式みたいな。
あ、はいはいはい、やってます、やってます。
あと桂正和先生が公式で漫画描いてるんです。
はいはい、
書いてますね。
ヤングジャンプでした。
そうそう、ヤンジャンのやつですね。
はい。
ハンドブレッドパワーしか出てこんわ。
あ、ハンドブレッドパワー。あれね、ヤンジャンの方でしたよね。
ヤンジャンの方、
ヤンジャンの方で、はい、5時があったんですよ。
5時、はい。
はい、で、そのバーナビーの、まあ、ネクスト能力、の説明のところに、はい、ハンドレッドパワーなのにハンドブレッドパワーって書かれてて、勝手にみんなでパン祭り開催してたっていう。そう、腐った人間どもがパン祭り開催してたんですよ。
5分間で100個のパンが作れますみたいな。
なるほど。
笑いそうなかったけど、まあ、
はい、
他のところでも公式で2本やってますよね。桂正和先生のやつが1話読み切りで、あと2本。
はい。
だったかな、ジャンプともう一個違う、何ジャンプ？ユア
タイプエースじゃないですか。
あ、そうです、そうです。それと、もう一個。
ミラクルジャンプ。
あ、そうです、そうです。
かな、
はい。
みんなに忘れてくれないよっていうことで、
はい。
ね、バニーちゃんと、ね、虎のおじさんを一生懸命描いて。
はい、ね。自分ね、エースの方は買ってないんですけど、はい、ミラクルジャンプの方のタイバーに、タイバーに乗ってるやつは買いましたよ。
あ、また貸してください。
もう表紙、ミラクルジャンプ自体の表紙がブルーローズなんですけど、
はい、
もう可愛くって可愛くって。
あ、内容はやっぱりブルーローズちゃん推しなんですか？
いや、ね、内容は普通にバディモノですね。
あ、
まあ、多分あれなんですか、女の子、マガジンとか、あっちは、こう、グラビアで始まるのと同じ感じで。
そう。
ブルーローズのグラビアで。
一番のね、お色気担当なんで、ブルーローズちゃんが。
ささやかなボディですけど。
ディーンさん腐ってるわ。
そうそう、それからね、まあ、あのもしかしたらあのお色気担当でね、あのファイヤー姉さんが出てきた日にはもうあのよだれをまき散らしながらコンビニ走りますよ。
ガチムチな感じのがいっぱい走る、
ね、そうそうそうそう、あの ガチムチな感じでね、
ドンって来られた。
そうそう、
なんだろう、女子力高いよな。
そう、
女子力高いと思うんだ、姉さん。
そうなんですよ、ファイヤー姉さんが一番女子力が高いのと、あとファイヤー姉さん確実に牛狙っていますよね、あれ。
うん、
掘られると思うわ。
う、確実に牛は掘られますよ。
正座しろ。
あ、はい、
反省文書きなさい。はい、はい、気を取り直して、はい、姉さん、あのこのようになりますからね、リーさん。
はい、はい、気をつけます。
はい、はい、あのいきなりね、あのダーさんの正座が始まるんで、正座しろって言われるんで。
させん、
問題はないよね。はい、このまま続行です。はい、
でもリーさんあれですか、もうあの対話にはウサトラオンリーですか。
だーね、いや、もうほとんど種で、特に今買ってる本なんかは全部ウサトラかな。
ああ
、まあ一部ニョタトラおったりするけど。
ああ、おばさん、
おばさんいたりしますけど、あとはオールキャラとかが多いのかな。あ、でもあの、あ、まだシオン君に渡せてないけど、
はい、
あの某ピクシブで私たちがとあの一時期大変ハマってシャンパングラスって言ってた
方の、はいはいはいはい、
方はあのトラウサだね。そういえば全くこう意識しないけどね、それは。
そこにブルーローズのハマる余地はないんですね。
ブルーローズが入っちゃうと三角関係に自分はなっちゃうんですよ。
あるか、むしろ私が持ってるのほとんどかませ犬ぐらいのや
つ。うん、確かに。そうそうそう、ブルーローズはただのかませ犬。本当に、じゃあカリーナちゃん好きなんだよ、カリーナちゃんは好きなんだけど、あのウサトラになるとかませ犬になってしまうんだよ、ごめんね、カリーナちゃん。
もうそういうカップリング要素がなくて、おじさん総受けで、若者サンドみたいな。
確かにね、
そんなのかな。
結局あのタイガーさんは好きなんですね、
はい、そうです、
そうです。
あ、おじさんがめでられてればいいんです。
はい、もう本当にめでられてればいいんですよ。
なるほど、ね、
女性的な中年がこうめでられてればそれで。
そう、
まあ、男性陣の方はやっぱりブルーローズちゃんか、それからドラゴンキッドちゃんなんですよ。
うん、
まあ、そうですね、
だってもう確実に狙ってるって言い方はあれですけど、もう確実に好きそうなもうフォルムしてるじゃないですか。カリーナちゃんもパオリンちゃんも、うんうん、
スカイハイ先生はどういう扱いになるんですか、あの鎖的には。
スカイハイはなんかあの天然な天使、あのたまにあのキースバットマンになりますけど。
グッドマンからバットマンに。
そう、グッドマンからバットマンになりますけど。
もう
カップリング的にはどういうラインなんですかね、グッドマン先生は。
グッドマン先生は大体折り紙さんですね。
折り紙とくっついてますね。
そう、折り紙とくっついてること多いかな。
うん、
うん、もうっていうかもう下手したらね、キャラの数だけカップリングあるぐらいの勢いですからね。
うん、そうそう、
この世界。
この世界、まあ深淵だわ、覗きたいとは思わないけど。もう縁でチャプチャプでいい。はい、やっぱ先ほどの話じゃないですけど、ファイアーエンブレムの車、
はい、
はい、
めっちゃかっこいい車、
めっちゃかっこいいっすよ、
バットマンのような車。
そうそうそうそうそう。
あんな走って隣に乗ってたら嫌でしょと思うんですけどね、姉さんの車。
そうですね、でもやっぱあれが走ってるともう、あ、ファイアーエンブレムだっていう、やっぱ走る広告みたいな感じですもんね。
背中のマントいつもかっこよかったですよね、この人。
そう、常にあのきらめいて、
不死鳥をイメージしたあれですね。
そう、不死鳥をイメージした、
まあ姉さんの美しさをこう前面に押し出したスーツですから。
そうですね、
あのなんか出来損ないのタツノコプロのヒーローみたいな。
そうそう、だからそのアメコミ風にした方がいいのかって相当なんかいっぱいキャラデザ考えてましたよ。
うん、
でもバディの乗ってるあのローリンチェイサーもなかなかかっこいいと思いますけどね。
あれ 2台に分かれるのはびっくりしましたけどね。
そう、自分もびっくりしました。
あれ、2台になるのに常におじさんは横につけて一緒に出勤してたんだと思って、うん、
なんかもうその もともとその横にあのサイドカーとしてくっつけて2人で出動っていうのをもうそのやっぱバディだからっていうのと引き立て役、うん、最初は引き立て役ですからね、おじさんは。
そうね、おじさん引き立て役だもんね、バニーちゃん、うん、
だから多分もうそれは崩さないようにだったんですかね。自分もあれ別れた時はちょっと叫びましたけどね、
えーってなって、
うえーみたいな。
おじさんね、あれもう一段階あのというかね、パワーローダーみたいに変形するのかなってちょっと期待したんですよ。
ああなるほど、
あのもう一段階で、
なるかも、
うん、だからなんていうかね、合体するというかな、うん、もう一段階側ができるみたいな、斉藤さんならやりかねえな。
そう、多分斉藤さんならやる、
新しい機能を追加しといたよって言いながら、
そうそうそう。
あとあれでしょ、こっそり、斎藤さんに頼むんでしょ、こういうのどうかなって感じで。
ただ、あれの断片として、ほら、パワードスーツというか、兵器が出たじゃないですか、はい、量産型の、はいはい。あんな風になるのかなと思って、あのバイクが。
H01 だっけ。
そうそう。
H01。
人形が、クマちゃん人形が運転してたやつ。
あーはーはーはーはーはは、
あれ結局クリームの能力ですよね。
あ、そうですね。
やっぱ
黒いワイルドタイガーの中ガチョって外したら黒いおじさんが出てくるもんと信じたんだけど。
そうなんですよ、俺も信じてたんですよ。あれ、仮面パコって外したら、あの赤い目の、もうちょっとあの色黒いおじさんが出てくるって絶対思ったんですけど、そうはいかなかったっ
す。ワイルド、黒いね、ブラックタイが剥いたら無気味になるんかと思ったら全然無気味じゃなかったって。
やっぱりあの、そういうね、ことをこう考えて、いざアニメを見て落胆するのが腐女子ですよね。まあでも、
当たるなーって。
頭の中では絶対にあの中はあのおじさんだって思ってますからね。
黒いおじさんだ
って。その前にさ、ちゃんと布石あったじゃないですか。
ありましたよ。
ありました、シスさんありましたけど、シスさんのちゃんと皮があったからさ。
そう、シスはちゃんとあの顔の皮があったから、おじさん、絶対におじさんって思ったら、あ、違ったなぁ。
そこは手抜いたみたいな。
いや、そこやっぱりあの腐女子が最大にね、あのキャッキャウフフするのは、あのあれ吐いたらもう一人おじさんが一番キャッキャウフフですよ。
もうそりゃそう、その後バニーちゃんとかはバニーちゃんとエビちゃんとね、おじさんでキャッキャウフフしなきゃと思いながら、
もう後ろもうあのバニーもウロボロスに落ちればいいのにっていう。
そうそう、ウロバニね、ウロバニ。
バニーの顔したウロボロスで作られたアンドロイドがもう一匹いてもいいじゃないっていう。そっちで走りますからね。
おじさんそのウロバニーにちょっとドキドキすればいいじゃないみたいな。
そんなね。
乙女なのはいらないみたいな。
確かにあれと、やっぱね、一番これは外せないセリフですよ。チャーハン事件ですよ。
もうね、バニーちゃん、だいたい最初の9話ぐらいから、あのあたりから、ダイレクト直帰はするわ、みんなの前で泣き崩れて、こう、ひどい姿を晒すわ、反撃は貴様って意味わからんこと叫ぶわ、最後の最後でチャーハンですからね。
ですよ、もう彼は何がしたいのっていう。
ていうか、制作者サイドは、バニーちゃんどこに向かわせたいの。
多分喜んでいただくのが視聴の喜びかと。
やっぱりそうですかね。もうチャーハンの時はね、相当荒ぶりましたもん。
だってヒーローアワーズの最後のさ、なんか友達いた時に教えてくれたのが、その、はい、ニコ動みたいな感じで、その発表第1位第2位第3位みたいな感じで発表する時、
はいはい、
に、あの投票の時にこうその他みたいな何話で言ったセリフとかいうのがこう、
あ、はいはい、あのアワードの、そうそう、キングオブ名台詞のやつですね。
そうそうそう、
はいはいはい、
そういうの追加ができたらしいよ、いっぱい、はいはい、で、バニーちゃんのとこだけ、
はい、
ものすごいなんかこう、それでその発表前にこういうのが ラン、なんか、ノミネートされましたみたいな感じで、
はいはいはい。
画面にこう流れ垂らすんだけど。
ありました、ありました、ありました。
うん、バニーの時だけ、アホみたいに流れて。
バニーの時だけもう候補の数がおかしくって、でしかもその半分が全部小手絡みっていう。
そうそう、もう、どんだけっていう。
あれすごかったなぁ。
本当にこう迷わせたもんね。こう
そう迷いましたもんね、うん。どれに投票しようかって。
どれにしたらいいんだって。そう。
ね。だってそのやっぱそのワイルドタイガーとかあの他のねのスカイハイとかも一応その自分の決め台詞じゃないですけど、うん、そういうの持ってるじゃないですか。バーナビーあの名台詞その迷いの方の名台詞が多すぎなんですよね。
そうそう。迷う名台詞ね。
迷う名台詞。
迷子の。
そう、迷子の名台詞。
迷子の名台詞。
はい。
そうそう。おじさん、ワイルドに吠えるぜとかって言わんね。
スカイハイとかあるのにね。
なのに、バニーだけはもう、あっちこっち行きまくったからね。
うん、もう、完全ブレブレですもんね。
ブレます。ブレブレ、
ね。オリオンをなぞるんじゃないけど、
半信半疑、あっちこっちですよね。
オチがついたところで
、はい。
どうしですか？もう、はい、お二人さんにはありがとう、そしてありがとうでございます。はい、もうちょっとおじさん、ゲップが出ましたよ。時間的に、まあ、こんなもんなんですけども、はいはい、タイガー&バニー、お二人とも愛してらっしゃいますよね。
はい、大好きです。
じゃあ、その最後にですね、お好きなセリフを、名セリフを、一つお願いできますか？
好きな名セリフ。
はい、名セリフは迷う方のセリフでございます。
あのもしよろしかったらしおくんバーニーさんの1位の名台詞言ってもらったらおじさんの言いますけど私
あ
それでいきましょうか
バニーのはい、
はい、じゃあいきますよ
はい、
はい、皆さん刮目しなさいよじゃあよろしくお願いします、
はい、いつか小鉄さんに僕のチャーハンを食べてもらおうと思って練習してるんですからね
お前まつげ投げないな
はい
はい
今日はこんな感じです。
はい、聞いてくれてありがとうございます。
はい、今日ね、新しいファンが獲得できたのと、そして、はい、颯はこういうやつです。
ありがとう、そしてありがとう。
そして、リンさんもありがとうございました。
はい、
リンさんも。
そしてありがとう。
はい、ありがとうございました。
おたばだけネオではご意見ご感想をお待ちしています。ブログ投稿フォームかメールアドレスにちょちょいっと書いて送ってください。番組ブログは http://otabatakeneo.seesaw.net メールアドレスは otabatakeneo@gmail.com です。私の首がキリンになるまでお待ちしています。
はい、お聞きいただいた通り、もう今日は早手無双でバリバリでございました。
本当なんかゲストにリーさん来てくれたのにすいませんっていう、こんななんか喋り倒してしまって。
いつものことじゃないか。
そして、リーさんの前だと暴走が止まらないんです。
はい、生まれる人がいるっていうことは幸せなことでございます。リーさん、ありがとうございます。
はい、リーさんありがとうございます。
リーさん、ぜひね、また、遊びに来てください。多分ね、この後になりますけども、また企画でね、不女子会というのを何回かやると思いますので、
放送
コード、うん、多分ね、あなたがガソリンになるんじゃないかなと思って
る。着火しますね。
あ、お願いします。ぜひね。はい、ということで、はい、ほな、じゃあ、僕たち今日はね、3人でありがとう、はい、そしてありがとうと言いましょうか。その後、おたばたけって言いますけども、おたばたけの後に、リンさん、オープニングでやったように、はい、ネオって答えてくださいね。
あ、オッケーです。
はい、じゃあ、はやて。
はい。それでは皆さん、ここまで聞いてくれて、ありがとう、そしてありがとう。おたばたけ、ネオ。
ネオ